ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
ここから SDGs SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。それでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
はい、SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
こんにちは、松田と言います。よろしくお願いします。
はい、歩き人松田雅俊さんです。南波さん、今回のテーマが自分の生きるを生きる、
はい、
このテーマです。
そうですね、松田さんがゲストさんになったということで、うん、何がいいかなってずっと考えてたんですけども、今多分私たち迷うことってすごく多いです、自分の生き方に関して、うん、はい、でこの自分の生きるを生きるっていうテーマなんですけども、増田さんはですね、社会を旅する歩き人として有名ですよね、うん、延岡でもですね、はい、で今回のテーマ、自分の生きるを生きるですね。増田さんの旅が示すのは、自分自身が人生の主役であり、自分の選択が人生の方向を決めるということだと思うんですよね。で松田さんの言葉で耳を傾け、自分の人生を自らの手で気づく勇気を感じたり、また新たな視点を得たいなと思っているので、このテーマにしたところです。
今回も楽しみです、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連月の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、今回のテーマが自分の生きるを生きる。まずは改めて自己紹介お願いします。
はい、1983年8月4日生まれ、生まれも育ちも趣味も延岡の松田と言います。
趣味も延岡ですね。
延岡っていうことはどういうことか、旭化成なんですよ。旭化成っていうことはマラソンなんで、
はい、はい、走ること。
じゃあまさに、ね、
延岡自体が、はい、
もう、もう趣味もにしました。
で初めてだ、趣味が延岡
ですね。そうですね、何のこと、ね、どんなことだろうと思って、
はい、そうですね。でまあ、大学を卒業して、まあ、自衛官を1年10ヶ月して、で、まあ、日本一周自転車でまず行って、で、まあ、一時期は仕事を、まあ、年間3ヶ月ぐらいして、あとはまあ、旅をしてたんですけど、まあ、最近、まあ、コロナになって、まあ、仕事を結構ちゃんとしてるんですけど、まあ、今、都城の J コーポレーションっていう、世界一の焼肉のセントラルキッチンを目指すところで、肉を発送してます。
うーん、そうなんですね、
はい。でまあ、最近、うんうん、インドネシアのスタッフが結構何人か入ってきて、はい、まあ、同じ部署の、まあ、ディマス君っていう人が結構優秀で、うんうんうん、 もう抜かれるんじゃないかなと思ってヒヤヒヤしながら仕事をちょっとしてますね。はい、
そうなんですね。まあ、そういった存在大事ですけどね。
すごい大事ですね。うん、はい、切磋琢磨し合う仲間ですかね。
まあ、そうですね。
でもこう、すごい優秀なんですね。話をよくされるんですか。
話しますね。で、最近なんか日本語検定のなんか2級か3級かなんか受かったみたいで、
はい、
中学校の漢字ぐらいだったらもう書けて、
お
いやー俺より漢字知ってるんじゃないかなって漢字が肝心ですよなんて言うんですけどね。
またうまいことね、ま、いやなかなかの、
はいはい、
そんなあのね、松田さんなんですけど、本当世界中をね、まあ、後ほどじっくりお話を伺いたいと思うんですが、はい、最近中国から戻ったばっかりなんですよね。
あ、そうですね、はい、2週間前に戻ってきました、うんうん、2週間くらい行ってたんですけど、空港に着いて、まあ、ATM でお金を下ろそうと思って、
はい、
で、まあ、カードを入れて、
うんうん、
なんですけどカードが出てこなくなったんですよ。
え、それはあの中国で、
はい、中国で、はい、その ATM へですね、
はい、
でその帰ってくるまでに2日行ったんですけど、うん、まあ、空港で2日間、滞在して、で、まあ、中国の皆さんは、まあ、飛行場で寝るんで一緒にみんなと一緒に雑魚寝してて、
うんうん、
そしたら朝4時に公安の人が、
はい、
まあ、おい起きろっていう感じで来るんですよ、
うん、
なんで日本だと結構もうすいません起きてくださいみたいな感じじゃないですか、うんうん、でやっぱ中国の公安は力権力持ってるなと思って、うん、もう本当に中国4000年の歴史と思います、
はい、厳しく厳しく
厳しかったですね、はい、
そうなんですね。でもその中国に入られてで、はい、キャッシュカード戻って、
あ、キャッシュカードは、うん、2晩だから2日経ってから帰ってきました、
うん、あ、手元に帰って、はい、それから中国の旅が始まったんですが、
まあ、そうですね、
どんな旅でした、はい、印象とか。
そうですね、まあ、まあ、こっちと同じでやっぱ暑かったんで、
あ、
まあ、1日45キロぐらい歩いて、まあ、料理は美味しかったです、ね、中華料理、まあ、好きなんで、
うんうん、
麻婆豆腐とか好きなんで、
うん、
まあ、ちなみにニックネームが麻婆なんですよ。
そうなんで、なんで、
その今の仕事場では
サトシさんだからね、はい、
まあ、幼稚園の頃から言われてて、
うんうんうん、
今も言われて
ますね。麻婆って。
麻婆って言われて。
可愛らしいね。
ね、いいね。そうそう。
麻婆豆腐の話からなんか、
そうですね。だから、麻婆豆腐が好きになりました。さ、うんうん、というか、どっちが先かわからんけど、うんうん、まあ、はい、麻婆豆腐が好きですね。
でも美味しい。あ、じゃあ美味しい食事をしながら、1日45キロを。
はい、45キロです、ね。
結局何キロ歩いたんですか？
今回は320キロなんですよね。うん、で、まあ、実質、うん、まあ、ATM でカードが盗まれたんで、
うん、
実質8日ぐらいしか歩けなかったんですけど、まあ、320キロでシーアンから、はい、カワツっていう町ですね、はい、まで着きました。
え、320キロ歩いた後、
歩いて、
はい、それから日本に戻ってきた、
ね、あ、そうですね、そこから戻ってきました、うん、7月7日か6日かそのくらいに、はい、
そうなんですね。本当に今松田さんに歩くって、はい、走ったりもするんですか。ちなみに、
あ、走りますね、うん、今さっき言ったように、走るのも趣味なんで、うん、マラソンも結構出てて、
うん、
まあ、一番新しいマラソンに出たのが、まあ、壱岐島でウルトラマラソンの50キロがあって、
はい、
それに、まあ、去年の10月か、それに出て、
うん、
4時間13分ぐらいか、まあ、10月だったらちょっと暑かったんで、まあ、それでも年代別で4位か5位ぐらい、まあ、そんな大きい大会ではないんですけど、
うん、
ぐらいだったですね。
このひたすら歩く歩くっていうね、この歩くことが本当大好き。
もう大好きですね。もう三度の飯より
三度の飯よりも好きな、そのね、はい、そのきっかけって何だったのかなって言って、あとはその、
はい、
歩くそのきっかけになったこととそれが今の人生にどう影響してるのかっていうことをお聞きしたいなと、
ね、きっかけというか多分お母さんからまあ産み落とされた瞬間から多分好きだったと思うんですよ、
うん、
もうおぎゃーという前に、
うん
うん、まあ、自分の使命は五大陸を踏破するみたいなことを考えてたんじゃないかっていう勢いはありますね、うん、で、
うん、
まあ、親が言うには5歳ぐらいの時に、まあ、自分の家から一つが丘なんですけど、阿波の明町の10キロ先までを歩くって言ったらしくて、で、まあ、5歳なんで、まあ、無理じゃないですか。で親が後ろから、
うんうん、
自転車でついてきて、一応神田川の交差点の3キロ地点までは行ったみたいなんですけど、そこで日が暮れて、
日が暮れて、
はい、うん、で親が自転車で後ろに乗せて回収して、はい、また
回収なんですね。
そうですね、はい、で家に戻ったエピソードがあるんで、まあ自分はちょっと覚えてないんですけど、だからやっぱりもうよっぽど好きだったんじゃないかな。で、まあ、でずーっとばあちゃん家の10キロを歩きたいと思ってたんですけど、初めて行ったのが小学校の高学年になって、まあ、小学5年生ぐらいの時か、初めて行って、で、とても面白かったですね。で、まあ、中学時代に入ると、もう部活やら勉強やら、あとプレステとかが忙しくなってきて、もう歩けなくなったんですけど、で、また、歩きを取り戻したのがその、まあ、自衛隊辞めて3年4年働いた後に、また、日本縦断ですね。その時までちょっと忘れてましたね。
はい、でもすごいなと思うのは、はい、歩きたいって言った5歳の時にダメだよって言わなかった、はい、ご家族が ね
見守って
、ね、は
い、後ろからついてきてくれて、
はい、危ないからとかっていう、その伸びる、その芽吹きを止めるようなことはなく、見守ったっていうね。
あ、そうですね。
多分そこでダメって言われると、きっと、もしかしたら、今の松田さんの歩きたいっていう気持ちは、そういった気持ちのモヤモヤで止まってたかも。
うん、そうかもしれない
です。なんかそんな気は。
そうですね。
ねえ、すごいな。でも、その、周りの方々の見守りというかね、温かい、
支
えてらっしゃるんだろうなと。
そうですね。いや、大事ですね。はい。
はい、そしたらですね、次ですね、はい、今日いっぱい聞きたいことがあるんですよ、はい、松田さん。私全部すごい準備してくださってて、
で、
それが裏紙なんですよね、
うん、
はい、うん、こう原稿を差し渡してて、でそれをねしっかりと、これは、はい、どんな風に準備されたんですか、ちなみに今日の原稿は。
あ、そうですね、まあ日曜日に、台本が送られて、はい、メールで送られてきたんで、
はい、
あと3日しかないと思ってもう急いで毎日3時間4時間、考えて、
そんなにごめんなさい、ギリギリで、
はい、昨日も図書館仕事が終わって、
はい、
9時まで粘って、今日はでもそれでも台本見れるかわからなかったんで、とりあえずそこからラジオに自分の声録音して、まあ、都の城からの描画まで4時間ぐらいかかってくるんですけど、それを永遠リピートして聞きながら来たんで、大丈夫かなっていう。
そうなんですね。はい、だから松田さんってやるとなったらもう、とことん徹底的なんですよ、ね。
それもすごい準備されて、丁寧に丁寧に準備されていくので、多分いくら何があったとしても、準備してるから、おそらく動けるんですよね。そう、いろんな想定を作業されるので、で、そこで、うわ、ダメだ、じゃなくって、あ、こういうこともあるのか、準備してるからこそ動けるっていうのが、あるのかなって思いましたね。
はい、そうですね。まあ、自分の基準として、面白いか面白くないかなんで、損得感情ではなく、
なるほど。
で、このラジオなんて人生初めてなんで、まあ、やるからには、ちょっと楽しんでいこうかなっていうのがあったんで、準備しました。普段はこんな準備全くしないのはもう0か100なんで、
0か100なんで、
もうどっちか極端なんですよ、もう B 型なんで、そうなってしまうんですよね。
ちなみに私も B 型です。
あ、そうなんですね。
似てるのかな、どうでしょう。でもどう、0か100かはなんか分かる、すごく気持ちは共感するなと思うけど、最近60、70もあるかもしれない。でも100を目指したいっていうのはね、力抜く、まあ、抜くんじゃないかな、なんかやっぱり、必死、なんだろう、精神性でやりたいっていうのはあるかなと思いますね、向き合ったそのものに対してですね、はい、後悔しないようにっていうのはなんかありますね、
まあ、そうですよね、はい、あ、すいません、で今さっき、それが今の人生にどう影響してるかっていうのを答えてなかったんですけど、こういうラジオの番組に出れるようになりました。
まあ、なるほど、はい、そっかそっか、いろんなことね、延岡のですね、この前それこそ3月と、延岡総合文化センターですから、こちらで3月17日の日曜日にですね、東日本大震災13周年追悼コンサートということで、こちらもですね、公演をされましたよね、
あ、そうです ね、
いろんな
運よくなんかそんなのに出てみました。
でも多分活動していなければきっとこういったね機会というのはないのかなと思ってはおりますね。で、松田さん、こちらいろいろね聞きたいことがあって、もう時間も決められた中なんですけども、はい、どうしようかな、どの質問にしましょうかね。 この歩き世界を歩いてですね、横断するという決断をした時、はい、最初に感じた感情とか考えどんなのでした？
あ、そうですね、日本縦断2回目の鳥取砂丘のあたりで、うん、人に言われたんですけど、じゃあもう次は世界にを目指す感じですねって言われて、あ、そうだな、じゃあ日本縦断2回目終わったら五大陸目指そうかということで、日本縦断が終わった1ヶ月後からオーストラリア縦断に行ったんですね。でオーストラリア縦断もまあ結構4300キロかを3ヶ月で行ったんですけど、で、まあまあそれまではまあ仕事と旅が半々ぐらいの比率で、まあちゃんと仕事もせんといかんなと思ってたんですけど、まあ、大阪の知り合い、北海道で自転車旅行の時に知り合った、大阪の、中学校の教師ですね、がいるんですけど、その人が、まあ、盆とや、正月とゴールデンウィークは、まあ、給料のほぼ全部使って海外に旅してるっていうのを聞いて、あ、自分ももう旅に、まあ、全生命をかけてちょっとやってみようかなって、そのあたりから変わって、じゃあもう、年間の、半分は旅して、で、3ヶ月仕事して、で、3ヶ月は休養して、うんうん、みたいなことに切り替えてから人生が、うん、なんかもうすごく面白くなってきましたね。
そうなんですね、うん。出会いがあって、自分の生き方を自分で決めていく。まあ、はい、そのコントロールというか、自分の、あの、こうあれしたい、まずやりたいことがちゃんとあって、そのための準備期間だったりとかって整えていくっていうことをね、しっかりされてらっしゃって、
はい、はい、お話を伺います、うん、はい、ではここでリクエスト1曲目紹介お願いします。
はい、は、チャゲアスの、黄昏を待たずにですね、まあ、自分結構旅してて、音楽を聴きながら行くんですけど、こういう曲を聴いて、テンション高めて歩きます。
テーマは自分の生きるを生きるですね。で、ゲストさんはですね、歩き人の松田正俊さんです、はい。引き続きですね、旅のお話をですね、ちょっとお聞きできたらなと思うんですけども、松田さんですね、旅いろんなところで、ね、いろんな大陸をね、歩かれてたと思うんですが、最も印象に残っているエピソードって何ですか？
はい、そうですね、これはもう店頭で寝てたら、まあ、襲撃されたんですけど、まあ、その時の話なんですけど、まあ2017年の1月10日に、アメリカ横断を、ロサンゼルスからワシントンまで81日間で4700キロかが終わった後に、飛行機でグアテマラに、飛んで、そこから中米を縦断2ヶ月でして、でそこからコロンビアがスタートするんですけど、まあ、コロンビアを500キロぐらい歩いて首都のボコタに着いたんですよね。で、まあ、そのテントで襲撃される10日前の話なんですけど、そこの広場、日本人にちょっと知り合って、その広場でちょっと話してたら、まあ、現地の人が来て、羽交い締めにして、まあ、20分ぐらいこういろいろお金くれとは言ってたんですけど、いきなり羽交い締めにされて、喉元にナイフを突きつけられて、で、はい、で携帯出せと言われたんで、まあその時初めて刃物で襲ってこられたんで、おお、なんかこんなこと日本じゃ体験できないからいい体験だなとかってこう思ってたんですよ。したら隣の日本人がポリシアってスペイン語で警察ですね、で言ったら、まあ、4人組だったんですけど、バッて、散らばって、でその一人の携帯を持ってる人を自分が追いかけていって、うん、でもすごく速いんですよね、うん、もう 400m 選手ぐらいの波の速さで逃げていって、うん、でまあ自分も追いかけていって、ちょうど警察と警察犬がいたんで、警察犬がガーッと走っていって、取っ組み合いしているうちに自分が追いついて、まあ、ヘッドロックかまして、それで携帯出せってたんですけど、その人が持ってなくて、で警官も来てだったんですけど、結局携帯は盗まれたまんまで、はい、それがまあ昼の話なんですけど、
昼なんですね、
はい、
昼の話、
はい、うん、で夜があるんですよ、
はい、
でその日の夜、その知り合った日本人と、暗い、ちょっと暗い路地裏を歩いてたんですよ、
はい、
したら、まあ雨が降ってたんで傘さして行ってたんですけど、傘が思いっきりバッてはたかれて、うんうん、なんかなと思って後ろ見たら、また刃物を持って携帯出せって言われて、うわ、こう1日2回刃物で襲われたからこんな珍しいなって思って
珍しいなと思ったところが、
はい、で、はい、でまた携帯出せって言われたんで、いや昼同じような人に盗まれて今持ってないですけどって言ったら、そうかって言ってどっかに行って、まあ、まあコロンビアの人はそんなにまあ脅すだけで、まあ本気で襲っては来ないなっていう印象は持ってて、結構舐めてたんですよね。でその10日後に本当にもう殺される寸前まで行ったんですけど、まあその時の話が、まあボコタが終わって、首都、のんびりした期間も終わって、でまたスタートして、でまあ夜9時ぐらいにある町に着いて、結構なんかまがまがしいオーラというか、なんか治安がどんより良くないような雰囲気はあったんですけど、その町を出るときに、その現地の人に中国人か日本人かって言われて、でまあ日本人ですって、どこに行くのかって言われたんで、いや今ずっと南の方に歩いて行ってるよっていう感じで言って、でちょっと危険を察知して、まあヘッドライトはその場で消して、本当はもう街出たらすぐ野宿しようと思ってたんですけど、まあ、2キロぐらい歩いて、で、道路の10メーターぐらい中に入ったところにテントを捨てて寝てたんですよ。で、そして夜の12時ぐらいにパッて目が覚めて、今日は、月明かりが明るいなーって。で、上か、暑いんで蚊帳にしてたんですけど、足音がザッザッて聞こえるんですよね。で、あーこれちょっと転倒場所バレるかもしれないなーっていうのは思って、したら上からこう自分を覗き込む人がいてですね、これちょっとやばいなーと思ったら、まあいなくなったんですよ。でそしてまあ移動した方がいいかなーっていうのは思ってたんですけど、10分後にもう一回現れて、それは多分まあ棒を探してちょっといなくなってて、でこっちの下にお覗いた瞬間に思いっきりこう振りかぶるんですよね。で、まあその時はまあ棒かなんかわからないんで、まあとりあえず これがもし斧だったら、俺はまあ一発で死ぬ。まあ棒かなんかやったら生き残るかもしれないんで、まあとりあえず防御だと思って、まあ左腕を上げて防御したんして、まあ思いっきり向こうは撃ってくるんで、まあ自分が出れないんですね。テントの中でメガネもかけてなかったし。はい。で、まあ防御したんですけど、左肩がまずく、左肘か。左肘を受けて、で、その後に左肩もほぼ骨折に近かったんですけど、それで左が、動かなくなって、で、次右で防御したんですけど、右の肘と、右の肩と、右の、小指から、中指までの3本が、もう動かなくなって、で、右腕も、下ろして、で、そのあたりから、まあ自分はもう思いっきり叫んでるんですよ。もう死にたくないんで、思いっきり叫んでるんですけど、もうそのあたりからもう、多分もうこれは向こうは殺しにかかってきてるなと思って。で、まあ、で、まあこんだけ俺は歩いたし、もうそろそろ、ゆっくり、まああの世に行って、今度はあの世で思いっきり歩いて一番になってやろうかななんてこう、考えをもう死の方に近づけていってたんですけど、で、次頭を食らって、で、頭は13針塗ったんですけど、まあ、血がバーって出て、で、次顔面の右下、右頬ですね、目の下だったんですけど、そこがもう粉砕骨折して、ここは、チタンを入れて、入院費がちょっと高くなったんですけど、で、もうそのあたりで自分がバタッと倒れたんですよね。でも、ああ、もうこれは死んだな、って。それで、俺倒れたんで、棒で撃つものがなくなったんで、テントに直撃して、あの、テントが真っ二つに割れたんですよね。で、それが見えた瞬間にもう、今だと思ってバッて出て、右腕の親指と人差し指が動いてたんで、それで棒をもうなんか火事場のバカ力で奪って、そしたら相手が逃げたんで、もうマジでもう逃げた瞬間、俺も死を覚悟してたのに生き残ったんで、もうマジで嬉しくて、生きてきた中でこんな嬉しいことっていうかもう、はい、って思って、思いましたね。で、まあ、とりあえず眠いし血が流れてるんで、で、ここでま、寝たら危ないと思ったんで、とりあえず、病院に行かないといけないなと思って、道路で、車が通るんで、それで、あの、誰か病院に連れて行ってくれないかっていう感じで、待ってたんですけど、まあ、1時間やって止まらなくて、まあ、とりあえず寝ようと思って、50メーター、テントの場所から50メーター離れたところで、よし、寝ようと思ったら、警察、パトカーが5台ぐらいうろうろしてたんで、あ、多分、車の人が、通報してくれたんかなと思って。で、乗って、大学病院に行きました。で、はい。これ大学病院だったんで、私立病院だったら500万ぐらいかかってたけど、大学病院だから、まあ100万ぐらいで済んだんですけど、まあ運が良かったかな。で、日系の、人がいたんで、日本語が通じたんで、で、荷物はもう全部現場に置きっぱなしなんですよね。で、何も持ってきてないんで、それを取ってきてもらえんかなっていう感じで言ったんですけど、結局、なんか見つけれなくて、まあ全部なくなったんですけど、で、まあ、その場所は退院して2週間後に行くんですけど、まあ、全部なくなっているんですけど、で、まあ、手術して、そしたら、その、コロンビアの大使館が、自分の両親に連絡して、で、両親が100万、振り込んでくれて、で、それを持ってきてくれて、まあ、言われたのが、その半年前にコロンビアで、銃撃、同じように携帯盗まれて追いかけていって後ろから発砲されて大学生が死んでるんですよね。で、半年前ですね。で、言われたのがもう死んだらすごくめんどくさいんだからもうこんなことしないでよって言われたんですよね。で、もう私の目が黒いうちはコロンビアに来たらいかんよって言われてですね。で、いや、まだ全然途中だし、いや、もう一回たいですね、つったらふざけないでよってまた、はい、殺されそうになってですね、せっかく生き残ったのにこのお姉さんに殺されたらちょっとあれだなと思ってですね、はい、で、まあ、そんなことがあるんですけど、で、でパスポートを盗まれたんでパスポートを急遽作ってもらったんですけど、 鏡見たらもう全身もう筋あ腕がもう腫れててですね、うん、もう、マッスルボディなんですよね、うん、それであの俺結構筋肉もりもりだなとかこう思いながらまあそんなこんなで、はい、あとお守りですね、うん、あと、その現場に退院した後に、まあ何か残ってないかなという感じで行ったんですけど、うん、オーストラリアを歩いた時に知り合った日本人がいてその子供さんが小児だったんですけどお守りを作ってくれて、まあ、これですね、
はい、スタジオに、はい、文字の
これはもう今2013年にオーストラリアを縦断してからもう11年間財布の中に入れてるんですけど、これだけが、全部盗まれて財布の中身もなくなって財布もなくなってこれだけが残って現場にポンと落ちてたんで、うん、これのおかげで俺生き残ったんじゃないかなって、うん、すごくありがたく思いまだずっと財布に入れてますね、
うん
はい、
そうなんですね、
はい、
なんか本当に今ずっとお話をお聞きしてたんですけど、はい今すごい生きてるじゃないですか、
はい、
もう生きてて、はい、過去を振り返った時に、はい、いろんな記憶がね多分その時は必死だと思うんですけどで何ですかねその時の経験って、はい、今どう思ってらっしゃいますか？
あ、そうですね、
今振り返ると、うん、その経験自分にとってどんな経験だったかっていう
はいもう終わったことなんで、うん、全然恨みとかないんですよねむしろ、うん、そんな多分誰も死に撲殺されそうになることなんてないじゃないですか、うん、なんで俺としてはやっぱ嬉しいですね、
うん、
でもう一回死んだようなもんなんで、うんうんうん、何があってもそんなにこう何も思わないというか、うんうんまあ、あれで生き残っただけでも喜ばんといかんなみたいな感じはありますね、
うん、なるほどあれだけのね、うん、ハプニングというかアクシデントを受けて、
うんあはい
でもこの社会の中でそういった方が多分それは貧しさ、
うん、そうですね、
はい、っていうところの、生活環境の中でそうせざるを得なかった人だけでは
いて多分そうだったかもしれないですよ ね、
そういった、はい、出会いです、はい、あると思うんですその格差であったりとか、はい、そういったことは多分異文化であったり、はい、そういったた異なる文化や環境で その生活経験、先ほどのハプニング、はい、ハプニングってことじゃないです ね、
そ, うですね
もうそんな言葉では語りられないだと思うんですけど、うん、そういったこと、まあ、世界観、人生観がどのような影響を与えてます今、松田さんにとって一つの立ち先は例だったと思うんですよね、
はい、
すごい大きなですね、うん、でそういった経験っていうのは私たちが普段見ないような世界じゃないですか、うん、でそれを見てる、で体感してる、はいそれは今ご自身の人生観世界観でどんな影響があります？
そうですね、まあ、異なる文化、ユーラシア横断した時もなんですけど、
うんうん
まあ、中国からウルムチに行って、まあ、中国の都市なんですけど、うんうん、でそこから西はイスラム圏内に入るんですよね、うんうん、イスラム教と、まあ、2015年に行ったんですけど、まあ、その当時イスラム国家っていうのが盛んで、まあ、気をつけろっていう風にはみんなから言われとって、で、まあ、実際行ってみるとイスラム教ものすごく優しくて、
はい、
まあ、自分を見かけたらチャイに誘ったりとか、まあ、親日国なんでカザフスタンとかですね、この中央アジアなんで、でやっぱりまあ、
人との出会いとかっていうのも、はい、なんか異文化の、ね、コールの中であるんじゃないかなって、うん、その、
はい、
無意識の偏見、例えばこういったものはこういったものだっていうんではなくて実際会って、
はい、
リアルに体感して、
はい、
そういったものを感じるからこそなんかこうなんて人生観っていうか、はい、物語の捉え方、さっき、
はい、
こういうこと経験ないっていう風に、うん、私だったらうわもうダメかもと思っちゃうかもしれないんだけど、うん、それをポジティブに捉えてらっしゃいますよね、増田さんって。
ああ、もうそうですね、うん。まあ前向きのプラス思考はプラス思考ですね。
それはやっぱ り旅が影響してたりします、
はい、いや多分もう先天的なものかな
と、もともとそれこそ生まれ持ったというか、
はい、が大きいかなと思いますね。例えばあのまあお金を盗まれるとかあるんですけど、例えば、まあ、ベトナムで盗まれたりとかいろいろあるんですけど、はい、で
携帯も結構盗まれてますよね。
携帯は5回今盗まれてそうですね、カザフスタンで1回と、中米の、パナマ1回、コスタリカで1回、コロンビアで2回で今年アフリカのエチオピアに行ったんですけど、はい、エチオピアに行って3日目の朝に、盗まれましたね。はい、
なんかへこむじゃないですか。
そうです
ね、もうちょっとどうしようかなって悩
む、1回でも嫌になってしまい
そうですけど、それをどう捉えてらっしゃるんですかね、
はい、そうですね、もう携帯盗まれたんで、よしこれでじゃあ、あの今最近ドラクエウォークにハマってるんで、はい、これでドラクエウォークに時間とらわれ取られないで済むなっていう他のことにもっと使えるぞっていう、そういうプラス思考で、
そういうのがすごい、
そっちにね、もう考え方がポジティブに前向きに前向きに進む方向ですよね。歩くと一緒で歩き続ける感じ、ね、
ただ一日へこみましたね。ずっとしてたんで2年、1年半ぐらいずっとしてたんで、もうへこんだんですけども、次の日からも切り替えて、
写真とか撮ってるでしょ。
その
多分美しいね、はい、その自然環境とかね、いろんな風景撮られてきてて、ちょっと思うんで、そのね携帯に収めてる写真ってたくさんあると思うんですけど、その印象深かった風景とかっていうのってありますか。
はい、あ、印象深かった
場所とか
風景、そうですね、やっぱ中国が綺麗なんですよね。中国のその、東の方はポプラ並木の、まあ、街並みなんですけど、いっぱい人がいて、で西、中央より西に行くともう緑が一本もないんですよね。でずっと1000キロぐらい緑一本なしとかのところを歩くんですけど、まあ、そこがウルムチを越えてから標高をどんどん上げていって、向かって左に、天山山脈がこうずっと万年雪を上に、まあ、かぶってて、それを見ながら行くんですけど、標高2000メートルぐらいまで上がっていくんですけど、その辺りの景色がすごく良くて、で大きな湖が現れて、でそこからこう下にどんどんまた、高度下げていってカザフスタンの国境に着くんですけど、そこの景色がもう自分の中では一番良かったかなというのと、あと一番初めに、オーストラリアの海外行ったんですけど、まあ、人口密度低いし、あの夜ですね、満天の星空の中を、道路の真ん中を歩いて、車も通らないんで、で地平線の彼方にピカッとこう光るんですよね。で、あ、車が来るなーって、そこから2、3分かかって来るんですけど、なんかもう自分しかこの世にいないみたいな感じで、なんか動物になった感じで歩くのがもうたまらなくいいですね。
なんか自分しかこの世にいないっていう感覚ってあります？
いや、ないですね。そういったまた自然の中でってなると、なかなかの経験ですよね。
ね、
でもなんか想像、はい、イメージしただけでそういったなんか共有はなんとなくできた気もしますけど、
うんうんうん、なんかお話を聞きすることで自分もその世界に行った気持ちになる、
そうですね、
あ、よかったです、はい、
なんかだから松田のお話みんなが聞きたいんじゃないんですかね、うん、共有したい、ね、いけないからこそ共有、見てきたものを共有したいっていう、すごくあの存在価値がある、うん、ね、大事な方、
はい、ありがとうございます。
よかった、生きてくださってて、
あ、ですね、もう本当に
ますね、
はい、ではここでね、もう一曲曲紹介お願いします。
はい、安室奈美恵のファイナリー。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、今回はですね、自分の生きるを生きる歩き人、松田正さんにゲストにお越しいただいております。はい、はい、いろいろね、
そうですね、もうね、なんか先ほどのエピソードなんか、うん、映画かなんかを一歩見たかのような、
でもやっぱり想像、お話お上手なので、うん、すごくイメージ、うん、怖いんですけど、うん、イメージをあのがすごくあのつくのつくイメージを思い描くことができる。でいろんなところであればお話されていらっしゃいます。ちなみに、
いや全然あの普段はもう無口ですね、喋らないんですよ、全く。だからあの、はい、打ち合わせの時に言ったように、はい、あのそのラジオの役割、はい、役割で俺なんでこういう時は話せるのかなって考えてたんですけど、はい、あの打ち合わせの時に役割って言ったのを聞いて、
はい、
あーっとなんかこうストンと落ちて、
そうかそうか、
はい、で、役割だから今こう喋ってるのであって、
うんうん、
普段の俺の役割は話さなくていいんで、
う
ん、話さ
ないで歩く方だから、
はい、そうですね。
そっかそっか。そのね、松田さんなんですけども、今ねそうやってあのいろんな捉え方、ポジティブなね捉え方だったり、あの本当自分との対峙、日々自分と見つめ合うことってすごく多いと思うんですけど、その自分ご自身のですね、人生の中で最も影響を与えた人物や出来事って一体何だろうなと思って、それがですね今の松田さんのご自身の人生に与えた影響なのかについてお話をしてください。
あ、はい、そうですね、やっぱりまあ今年の3月に亡くなられたんですけど、鳥山明さんっていう漫画家がいて、
はい、有名のね、ま、
はい、
うんうん、
もう自分の小さい頃からもう幼稚園生の頃ですね、まあ、ゲームのファミコンの ドラクエ2っていうのにハマって、まあ、日曜日は朝の6時ぐらいに起きて、まあ、親が、まあ、サンデーモーニングなんか見る前にそれをするのがすごく楽しかったですね。で、まあ、難しかったんでクリアはできなかったんですけど、で、まあ、小1、小2、小3とドラクエ1、2、3、4やってきて、まあ、中学もドラクエやって、まあ、今でもドラクエウォークっていうドラクエをずっとしてるんですけど、とあと、まあ、ドラゴンボールですね、
うんうん、
ドラゴンボールも大好きで小さい頃からずっと見てましたね。はい、で、
ね、そのドラゴンボールとか、はい、うん、本当に寺山明さんね、人生に影響を与えたが多分たっ私もむしろそうね、見てましたもん、本当、あの価値観だったりとか、
はい、
ね、あの諦めない気持ちだったりとか、
あ、鳥山明だからですか、
はい、諦めない、
あー、ないですね、
そういうこと、そういうことそうだけど、そういった エンパワーされていくっていうことで、はい、なんかね、今の増田さんの生き方にすごく影響を及ぼしてるんでしょうね、鳥山さんもね。
そうです
ね。ね、本当に。で、この松田さん、いろんなね、先ほどね、大変な時とかね、挑戦的な状況っていうのはね、直面することで、もう数、指折り、もう多分、10本の指じゃ数え切れないぐらいあるとは思うんですけども、はいはい、その時に、どうやって前向きな姿勢を維持し続けることができたんでしょうかね。
そうですね、まあ、やっぱ、まあ、プラス思考とは思うんですけど、うん、じゃあ、まあ、歩いていて、うん、まあ、水分補給とかの話になると、うんうん、まあ、アメリカとか中国とかオーストラリアがやっぱり、うん、なかなか人口密度も低くて水分に困ったんですけど、まあ、中国の話でいくと、まあ、中国なんで、まあ、ユーラシア横断当初は、紙の地図で歩いてたんですよ、うん、で中国なんで、まあ、ガソリンスタンドが記載されててもそれが潰れたりとかしてなかなか地図通りにはなってないんですよね、うん、で、まあ、ガソリンスタンドを目指していくんですけど、まあ、それが潰れてて、まあ、もしかして潰れてるかもしれないんで、まあ、水分はまあ余分に残しているんですけど、2番目のガソスタも潰れてる時点でもう100キロぐらい歩いてるんですよね。でもう水も残り50ミリリットルで、まあ、5分ごとに喉も渇いてるんで一滴飲んでいったりして、まあ、行くんですけど、3カ所目も潰れてて、その時点でもうなく水はなくて、でちょうどそこに人がいたんで、まあ、35キロ先に次のガソリンスタンドがあるよって、うん、でもう夜中だったんで、まあ、とりあえず仮眠、体育座りで3時間仮眠して、でそこから歩いていくんですと風がもの20メーターぐらい吹いてるんですね、向かい風が。でもうちょっと断念して朝早く起きてから行こうっていう考えになって、でその次の日がまた暑い、かなり暑い日になって、でもう我慢できなくなって、で、まあ、中国の高速道路の両脇には、まあ、ペットボトルがずっと捨てられていっぱいあるんですけど、まあ、その中で飲めそうなのを見つけて、まあ、運よく切られてなくて、で2本ぐらい飲んで、ちょこっと飲んで、そして、お店に着いたらもう、まあ、お店の水を、まあ、全部持ってこいみたいな勢いでペットボトル5本ぐらい置いて一気飲みするんですけど、まあ、たった5本飲んだだけで喉の渇きが収まったんで、はい、俺の喉の渇きなんてこんなもんかって、もうなんかちょっとがっかり。
5本だから。でもね、はい、その前向きにその向き合えたことはやっぱり歩き続けてきたからですよね。やったことが全部自分の糧になってきてる。その、はい、ネガティブじゃなくて、やればやるほど前向きにこう何か経験ができるっていう楽しさを知ってるからなんでしょうね。
そうですね。で、特に、ね、はい、歩きはやっぱりこう、うん、もう昔からずっとマンモス時代からずっとこう狩猟とかで歩いてきてるんで、うん、歩くことによって多分もう肉体も良くなるし精神も良くなるんで、うん、歩くのは本当に重要だと思うんですよね。うん、なんか
皆さんもね、一番のやっぱ基本というかね、
筋肉もね、その足腰の筋肉からその脳の方ね、
そうですね、
やっぱり、はい、いろいろ大事になってくるんですね。で本当この今ね、いろんなお話をお聞きして、常にご自身の人生をご自身で決めてきている松田さんなんですけども、その人生のね、自分の人生の手綱を自分で握るっていうことなかなか難しいと思うんですよ。でもその重要性についてですね、自分の足で歩いて旅をしてきたことでどのような気づきだったり、そういったものを得ることができました？
そうですね、なんか気づきあったんですかね、うん、まあ、まあ、自分が決めて歩いてきたんで、
うんうん、
まあ、悔いはないし、はい、一生懸命歩いてきたんで、
うんうん、
今がありますね、うん、まあ、うん、はい、
自分が決めてるから、はい、決めてるから誰かのせいとかで言うわけではない
ですよね。そうですね、もう責任が全部自分になるんで、うんうんうんうん、
それ大事ですよね。自分で決めるって
すごい大事、
うん、責任逃れできないっていうかね。そう、
いつも多分、まあ、世の中いろんな方々いると思うんですけど、うん、誰かのせいにすると楽じゃないですか、うん、あれがどうだった、これがどうだったじゃなくて、自分が決めてるからこそ前向きに捉えることが、いろんな、ね、困難があってもっていうとこなのかなって思いましたね。
そうですね、
はい。
さあではラストナンバー流れています、徳永秀明夢を信じて。こちらのナンバーもよく聞かれましたか。
そうですね、これが、まあ、ドラゴンクエストアベル伝説のイラストをした、まあ、鳥山明さんなんですけど、まあ、小さい頃よく見てましたね。そして歌詞がやっぱり夢を信じての歌詞なんで、まあ、自分の夢を諦めずに、うん、まあ、本当いつ自分のように死ぬかわからないんで、一日一日を悔いなく精一杯生きていけばいいと思います。
そうですね。ちなみに夢って、はい、今の夢って何ですか。
はい、俺の夢ですか、もう4大陸行ったんで、まあ、5大陸で、まあ、夢は完成するんですけど、アフリカはですね、食事がちょっと美味しくないんで、あまり行きたくないんで、夢どうしようかな。
どうしようかな、どうしようかな。リスナーの方に最後一言。あ、はい
はい、あ、そうですね、まあ、やっぱりもう一日一日を懸命に、一生懸命生きていけば後悔しないで済むし、面白いんで、まあ、1日1万歩を目指して頑張って歩いていって歩きましょう。
あとは1万歩、そうですね、1万歩頑張ります。は
い、さあでは今回南波さんいかがでしたか。まだまだなんか聞きたいところありますけど、
いっぱいありますけどね。本当に私、松田さんの言葉の中で地図通りではないっていう言葉がなんかすごい響いた。地図通りではないって、うん、だから地図通りじゃないからこそ多分物事に対して真摯に向き合うことができるんじゃないかなと思ってるんですよね。で SDGs と絡めて考えると本当に未来って地図通りではないんですよ、うん、コンパスはあるけど地図はないっていう、その向き合い、その今の社会の中で実はですね、地図通り進むっていうのもすごく難しいかもしれないけど、そのコンパスさえ持っとけば、自分の価値観さえ、自分の大事、これは大事だと思うことを持っとけば怖くはないと思うんですよね、うん、で SDGs はコンパスです、うん、地図よくわからない地図の中のコンパスで、それに対してみんなで向き合って、この方向に行こうぜっていうことが17の目標に書かれているので、そうすることで持続可能な未来につながっていくのかなっていうので、すごくなんていうんですか、松田さんのお話から感じましたし、うん、そう、松田さんの旅って単なる移動とか観光じゃなくて異文化を体験してるんですよね、うん、でその中で自己を深めていく過程であって、自分自身と向き合って悩みを探求する時間が豊富にすごく含まれてると思うんですよね。そういった体験を私たちする時もしていくっていうことで、相手を知るっていうことができるんじゃないかなって、相手は自分とは違うっていうことを知ることができるんじゃないかなと今回すごく思いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
応援しています。
応援してます。
ありがとうございます。
ここから SDGs ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
今日も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここから SDGs、 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上レイネスの提供でお送りしました。